コリントの信徒への手紙を読んでいます。手紙の書き手は使徒パウロです。パウロがコリントにある教会に宛てて手紙を書いた、メッセージを送っています。で、この時コリント教会は混乱をしていました。最初に参照したいと思います。1章の10節以下ですね。299ページ開いてみましょう。さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆、勝手なことを言わず、仲たがいせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされました。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合ってるとのことです。で、ここが問題の所在です。コリント教会を築いたのはパウロです。伝道してコリント教会を建てた2代目の伝道者がアポロです。ケファとあるのはペトロのことです。ご承知の通り、彼は主イエスの一番弟子でした。当時ペトロは教会の重鎮、権威者の立場です。で、それぞれの人が自己主張するんです。力を比べ合うようにして対立している。私はパウロだ、いやいや私はアポロだ。で、これだけを聞くと非常に子供っぽく感じてしまいます。で、何をつまんないことをしているのかと思うところです。で、ところがこれは子供の喧嘩ではありません。根の深いものがありました。で、それぞれが伝道者を支持してるんですが、人気投票してるわけじゃない。で、彼らは基準に照らして支持しています。パウロのここが優れているんだと、いや、アポロのこの点がすごい。で、対立している人たちはものを知らない人たちではないんです。信仰があった、そして並以上に信仰の理屈を知っている人たちです。そこでいわば対立が生き生きとしてくるんです。で、今日のところに帰りたいと思います。で、教会のリーダー的な立場の人たちです。それぞれに主張を掲げて対立していた。で、この状況の中にパウロが今日のメッセージを送っているわけです。冒頭の18節から見ていきましょう。誰も自分を欺いてはなりません。もしあなた方の誰かが自分はこの世で知恵のあるものだと考えているなら、本当に知恵のあるものとなるために愚かなものになりなさい。この世の知恵は神の前では愚かなものだからです。私はものを知っていると、分かっている。で、そういうものがいるなら、それは自分自身を欺いていることになるだろう。本当に知恵のあるものになりたいのならば、かえって愚かなものになったらいい。無知の知、こんな言葉があります。無知の知、己の愚かさ、足りなさを知れと。で、ここが知恵の第一歩だっていうわけです。で、そこでパウロは、そんなに知恵を持ちたいならまず己の愚かさを知れと、で、このことを言うわけです。で、21節の言葉見ていきましょう。ですから誰も人間を誇ってはなりません。ものを知っている人たちがいるんです。頭の回転の速い人たちがいる。それ自体は結構なことです。で、同時に人間の頭の良さで神様を理解できるわけではないんです。知恵というはしごを天にかけて神様を理解できるわけではない。知恵を振りかざして議論のための議論をしている。そして互いに教会の中で噛み合っている。パウロはやめろって言うんです。そんなことをしても仕方がない、やめろ。 ありがちな話です。でここまでは何が起こっているのか理解できるところです。不信仰な人たちではない、信仰深い人たちがものを知ってよく勉強して、そして互いの信仰の知恵知識、これを比べ合うようにして、私はパウロだと、いやいや私はアポロなんだと競い合っている。そして教会の中にだんだんと壁ができてしまっている、隔てができてしまっている、対立が起こっている。やめろっていうわけです。で、わからないのが次の言葉です。ですから誰も人間を誇ってはなりません、すべてはあなた方のものです。パウロもアポロもケファも世界も生も死も今起こっていることも将来起こることも一切はあなた方のもの、あなた方はキリストのもの、キリストは神のものなのです。で、ここを考えてみたいんです。人間を誇るなと、神の前に人を誇っちゃいけないと、そういうことじゃないと、ここまでわかります。すべてはあなた方のものだって言うんです。私パウロもアポロもケファも世界も生も死も今起こっていることも将来起こることも一切はすべてはあなた方のものなんだ、そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものなんだ。普通に聞いて理解できる言葉ではない。これは信仰の言葉です。信仰が語らせている言葉で、今コリントに起こっていることっていうのは極めて人間臭いことです。申しています通り、自分の知識見識を根拠にしてパウロがナンバーワンだと、いやそうじゃない、なんて言ったってペトロだろう、これをやってるわけですね。で、これに対してパウロは違う次元に立ってるんです。同じ土俵に立っていません。人間的な見識信仰の知恵、それで争い合っている。で、パウロはこの次元に立っていない、同じ土俵に立っていません。で、コリントの人たちは互いにやり合ってるんですが、パウロはそういう人たちをそっくり神様の前に連れて行ってるんです。神様の前に出してるんです。で、コリントの、まあ、リーダーたち互いにやり合ってる、わーわーやってる。で、パウロはまあまあまあまあその中に入るんじゃなくて、そういう教会を丸ごと神様の前に連れてっちゃってるんです。頭がいいのは俺だと、いやお前には負けないと、そう言ってる皆さん、あなた方が世界の中心にいるんです。あなた方がやり合ってる、あなた方が世界の中心にいて神様の愛の当事者なんですよ。私もアポロもペトロもみんなキリストにつながっている、キリストのしもべだ、あなた方もそうだ、あなた方はキリストのものだし、キリストは神のもの、やり合っているけどみんな一つの命を生きているんです。パウロはこのことを言うんです。コリントの人たちは言ってみると、パウロ的に言うと狭いところで互いにやり合ってる、どっちが上か下かみたいな競い合ってるんです。で、パウロは競い合っている、やり合っているコリントの人たちを見て、あなた方が神様の目の前に置かれているんだ、神様の愛の当事者です、それがあなた方だ、そして互いにやり合ってるんだけど、パウロがいいとかペトロがいいとか言ってるけど、実は比べ合ってるけど、私たちみんな神様から命をもらって、そういう意味で一つの命を生きている、あるいは神の命を生きている、いただいた命を生きているってことで、私たちみんなつながっているんですよ。比べ合ってどれがいいとか悪いとか誰が一番とか二番とかやってるけど、私たち神様から実は同じ命をいただいている、そういう意味で 一つの命を生きている。ペトロもパウロもあなた方のものだ。そしてあなた方はキリストのもの、キリストは神のもの。神様の愛の中で私たち言ってみると一つの命を生き合ってるんだ、このこと言うんです。だから互いに噛み合っても意味ない。そうじゃなくてお互いに私たちは生かし合っていく、そういうものだよとパウロはこのことを言ってるんです。わかりやすいのは家族だと思います。家族はそれぞれ自分の人生を生きています。子供は学校に行くし、親は仕事に行く。それぞれの社会との関わりを持っている。でけれども家族とはやはりつながっています。ただ血縁でつながっているっていうこと以上にお互い様生かし合っている、命を分け合って生きています。家族が亡くなってしまうと、おじいちゃんが行って年を取って亡くなってしまうと、悲しいのは当たり前なんですが、なんで悲しいのか、つながってるから悲しいんです。おじいちゃんの命と私の命がつながっている、心がつながっている。ただそれはこう気持ちの上でつながってるんじゃなくて、もっと深いところで魂がつながっているというか、そういうつながりがあります。だから地上からおじいちゃんがいなくなると私の中に賭けができる、つながりが消えてしまう、この世では。だから辛い、悲しい。あるいはおじいちゃんがいてお父さんがいて自分がいる、おじいちゃんとお父さんは不仲、そしたら自分は悲しくなります。命のつながりにひびが入っているからです。私たち一人じゃ生きられないって言います。何でもかんでも自分じゃできないから一人で生きられない、そういうことではない。もちろんそういうこともありますが、それ以上に私たちは命のつながりの中で生きている、深いところで霊的なつながりの中で生きている。そういう意味で人は一人では生きていけないし、命のつながりの中で生きている。でパウロはそれを見てるんです。コリントの人たち互いに噛み合って好き勝手なことを言って自己主張を繰り返して対立している。だけどあなた方はつながっているんですと。神様から一つの命をいただいている。命の出所は一つなんです。神様によって生かされているんですから、神様によって命をいただいているんですから、そういう意味で同じ命を分け合ってきている。そして神様の愛をいただいて生きている。神様にとって神様の愛が注がれているのはあなた方なんですから、コリントの人たちですから。そういう意味であなた方が世界の中心、神様の愛の対象、互いに神様からいただいた命を分け合って生きているあなた方、神様の愛の中心に置かれているのがあなた方、私パウロやケファはペトロはそのことをあなた方に知らせたはずだと。何を噛み合ってるんだと、見当違いなことをしてくれるな。噛み合うんじゃなくて共に神様の愛をいただいて生かし合っていくのは私たちだ。パウロはこのことを告げているわけです。ここでなお考えたいことがあります。パウロのメッセージは一つの命をいただいて生きている私たちだから、神様の愛が注がれているのが私たちだから、噛み合うんじゃなくてお互いに生かし合っていこうと、神様の愛をいただいて感謝してお互いに生かし合っていこうと、これが教会だし私たちの歩みだって言ってるわけです。でここでなお考えたいのは、このような神様の愛を私たちどこで受け取るかです。で、教会では神様に愛されています。神様から私たちみんな命をいただいている、命の出所一つ、そういう意味で一つの命をいただいていると、 で、理屈では理解できる。だけど、どこでそれが実感できるかってことです。神様に愛されているんですよ。一つの命いただいてますよ。これがピンとくるかどうかです。どこで私たちは神様の愛をいただくことができるのか。神の愛をどこで実感できるのか。神の愛がどこで私の力になっていくのか。ここまで問い詰めて考えたいんです。どこで神の愛と出会うのか。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神の愛はキリストによって現れていると。その通りです。で、これが教科書的な正解です。申し上げている通り、それが正しいんですけれども、どこで実感できるか。私たちの、神の愛が私たちの、どこで血となり肉となっていくのか。大事なのはここです。理屈じゃ救われないです。理屈は大事なんです。理屈がないと混乱しますから。だけど、理屈だけだと身にならない。身になりたいわけです。信仰が、救いが、力になりたい。で、神様の愛をいただく。で、こうすれば神様の愛いただけますよ、わかるんですよ。で、そんな言い方はできません。で、けれども、神の愛と出会うところがある。そのことは示すことができます。で、大きく二つを考えたいんです。神の愛と出会う場、二つを考えたい。で、一つは聖書の言葉です。聖書の言葉を抜きにすると、健全な神様の愛と出会うことはできません。で、聖書の言葉がなくても、神様がありがたいと思えることはあります。で、日常の暮らしの中で不思議な巡り合わせみたいなのがあります。何かこう、大きな出会いがあるとか、いろんなこう偶然が重なるようにして出来事が起こってくる。よく言います。それは偶然じゃなくて必然なんだ。まあ、そんなことをよく言います。で、まさにそんなことが起こるものです。で、日常生活の中で、あ、これはもう人の技じゃないなと思えるようなことは起こります。で、そういうところで神様をありがたく思うってことは起こります。で、けれども、神の言葉がないと信じる心が自分本位になっていくんです。あるいは自己流の信仰理解、自己流の神様理解になります。で、平たく言うと、不思議なことが起こったと。いいことが起こったと。だから神様いるんだ。こんな風になっちゃう。じゃあいいこと起こらないと神様いないんですか？いいこと起こらないと神様はあなたのこと愛していませんか？こんな風にもなっちゃう。で、聖書の言葉がなくても神様のありがたさを覚えることはあるんです。けれども、聖書の言葉がないと、それさえも混乱していきます。自分本位の神理解になっちゃう。幸いの時は喜んで、何か辛いことがあると落ち込んじゃうみたいな、そんなことになっちゃう。で、聖書の言葉がないと、神様は心の中にいるんですみたいな、そんなふうになります。もちろん信じるのは心ですから、そういう意味で心の中に神が宿るっていう言い方はできます。けれども、神様は私の心の中に住んでるわけじゃないんです。私たちは神様から命をいただいた。この世に誕生している。神様は私の外にいるんです。外に実在してるんです。で、聖書の言葉がないと、なんかこう、自分の心の中、気持ちの中に神様が生きてるような、もうそれ自体が間違いです。そうじゃない。私がどう思うと、神様はありがたいと思うと、神様を忘れていようと、神様は実在している、生きている。私を愛している。そして、私の外にいる、実在している神様が語りかける言葉が聖書の言葉なんです。 私たちは聖書の言葉を聞くことによって、私の外にいて私に語りかけてくる神の言葉を聞くことができる。ここで私たちは神様の愛を知るし、神の愛と出会うんです。だから聖書の言葉を抜きにして神と出会う、神の愛に触れるっていうことは厳密にはないんです。厳密に言えばないです。第一に覚えたいのは、どこで神の愛を知るのか、神の愛と出会うのか、聖書の言葉を聞くことです。読むことではありません。聞くんです。読むと読みこなしたくなるんです。そこで失われます。聞くんです。私に語りかけてくる他者の言葉を聞くんです。書いたものを読むんじゃないんです。あなたに語りかけてくる神の言葉を聞くんです。もう一つあります。神様の愛は人から来るんです。他者から来る。神様の愛を宿している人がいます。そういう人と出会う、交わる、そういう中で神様の愛が私の中に伝わってくるんです。私が30代の頃でした。当時教会には90近くになる女性の信徒の方がいた。で、まあ90近くて年も進んでということで、体の強い人じゃなかったんです。ですから礼拝が終わってもすぐにお帰りになりました。明るい人なんですけれども、まあ具合が悪いってこともあって口数は多くなかった。教会の人たちとお話ししてってことはほぼなかった方でした。で、当時やはり牧師面談日という日を設けていました。たまにおいでになるんです。具合のいい時おいでになります。そうするといつも満面の笑みです。ニコニコとしてとっても楽しそうなんです。で、私もその方の笑顔に引きずられるようにして何かこう笑ってしまう。その方と話しているとこうリラックスできるんです。どういうわけか、そんなに長い時間ではないんですけれども、楽しく時間を過ごすことができました。で、やがてその方は具合が悪くなって入院して亡くなります。で、いよいよ最後が近づいたっていう時に教会の友人を呼ぶんです。で、その教会の友人にこう話したと言います。若い牧師夫婦が一生懸命やってるからどうか支えてあげてほしいと、こう言ったと言います。後から聞いたんです。それはまるで親の言葉です。年取った親が若い子供の行く末を心配して人によろしく頼むと、まるで頭を下げてお願いしているような、そんな言葉です。それがその方の最後の言葉であったそうです。で、私はその話を聞いてとってもありがたい気持ちになりました。で、なんであそこまでニコニコしていたのかなと、もうその方はその時いなかったんですけれども、ようやくのように分かったような気持ちになりました。その方は孫ぐらい違う私のことを牧師として重んじてくださっていた、そして愛情を注いでくださっていたわけです。もう30年余り前の話ですけれども、その方の気持ちっていうのが今も私の中で生き続けている、生き続けているっていうよりも明かりなんです。神様を信じてここまで人を愛せるものかと、何かこう言葉では表現できない明るさをずっと私の心の中に灯し続けてくださっているんです。祈っていうと、私たちって神様信じてるんですけれども愛がどこにあるのか分かんないんです。自分の中を探しても見出せない。だから迷うし 悲しむんです。信じることが時には辛くなってしまう。その中で御言葉を聞くんです。私に語りかけてくる神の言葉を聞くんです。そして神様の愛を宿している、神様の愛に生かされている人がいます。人たちがいます。交わるんです。その中で伝わってくるものがあるし、教えられるものがあります。教えられることを今一人の方を例としてご紹介したんですけれども、大きなことばっかりじゃないんです。また新学生の頃思い出すんです。一人の先生がいるんです。その方は神学の世界では偉い先生です。で、気管が弱いんです。年中こうごほんごほんと咳をしていたと、まあ、喉が悪かったんですね。喉とか気管が悪いようで、でいつも飴舐めてるんです。で、私が教務課っていうところがあって、用があって、ガチャッとドア開けたら先生と目があって、で先生飴パクッと口に入れたとこだったんです。その先生私にどう食べるって言って、まあ飴くれました。それだけなんです。いただきますって食べたんですけど、それって私すごく嬉しかったんです。何かこう教授と学生みたいな、そういうことじゃなくて、何かこうすごく普通の感じがして、神様を信じる世界っていいなと思いました。どう食べる、今でも覚えてます、その声。神様の愛を宿すっていうと、なんかすごいことに聞こえるんですけど、なんかそんなことです。そういう中で私たち神様の愛を知っていくっていうことなんだと思います。聖書の言葉を聞いて、そして神様を信じている、神様の愛に生かされている人たちがいる、そういう中で自分も生きていく、その中で私たちの中にも神様の愛が伝わってきます。神様の愛を宿すようになるんです。で、今日のところでパウロは欺くなって言うんですよ。自分を欺くなと。誰が偉いとか偉くないとか賢いとか賢くないとか、そんな世界じゃないぞって言うんです。で、教会はまさに神様の言葉を聞くところです。そして神の愛を分け合うところです。そして私たちに注がれている神様の愛を受け取って、それに応えて生きていくところです。その世界でパウロ的には真反対のことをしてくれるなと、見当違いだと、教会そんなことじゃない、真反対のことだと。聖書の言葉を聞いて、互いに本当の心を通わせ合って、神様に生かされている幸いを通わせ合って、そして神様の愛を受け取って、みんなで応えていこう。この世で生身の体で生きていくってことは厳しいことです。そうであれば噛み合うんじゃなくて、お互いに生かし合っていこう。人間臭くなってくれるなと、もっと豊かで力強いのが信仰の世界、教会だぞ。これがパウロのメッセージ、パウロの思いです。私たちも受け取っていきたいと思うんです。いろんな現実があって、疲れ果て、傷つき果て、打ちのめされているかもしれない。あるいは見えていたものが見えなくなっているかもしれない。いろんな現実があります。その中で私たち、このようにして神様に愛され、招かれて今日教会に来ています。ズームで礼拝を捧げている、まさに私たちが神様の愛の中心なんです。神様の愛の対象、神様の目の前に置かれているのが私たちです。そして私たちみんなが 一人の神様によって命をいただいて生かされている、そうであれば福音の言葉を聞き互いに生かし合っていきたい。私たちにはそれができます。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、人の知恵や力であなたの愛を獲得するようなことはできません。良いも悪いも持っている私たちです。そういう私たちをそのままに愛し、生かしてくださっているのはあなたです。どっか裸のキリストの前に、裸の心で出て、あなたに手を合わせることができるように。そしてあなたはいつも語ってくださいます。この御言葉を聞くことができますように。互いを尊くして、福音を分け合い、生かし合っていくことができるように、私たちのこの教会の交わりを豊かに祝福してください。そしてこの教会から、この乾いた辛い現実のある世の中に、福音の幸いが豊かに広まってまいりますように、どうぞ私たちを祝福し、用いてください。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。